私たちの主イエス様は、その宣教の初めにガリラヤを選ばれ、さらにそのガリラヤの人々の中から弟子たちをお選びになった、そのことをご一緒に見てまいりました。でところでこの聖書にはですね、異邦人のガリラヤという言葉が出てくるんですね。イエス様が集中的に宣教をしておられたガリラヤの村々、その中心であるカファルナウムなどには、その住人の3分の1がこの異邦人であったというふうに言われています。で今日お読みしました24節を見ますと、イエスの評判がシリア中に広まった。でその結果25節、こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。つまりもう東西南北方々から、それもここにデカポリスという地名が出てくるんですけども、これはあの先日関先生が説教されたあのゲラサの男が住んでいたデカポリスですね、異邦人の地です。つまり今日の聖書の箇所を見ますと、この時代純潔を重んじるユダヤ人から嫌われ、ユダヤ社会の中で最も小さいものと思われていた異邦人たちが、この時本当に喜んで、イエス様のところにやってきている。イエス様から御国の福音を聞き、そしてイエス様に自分自身が喜び受け入れられ、そしてイエス様も彼らに仕えておられた。この福音書を書いたあのマタイという人なんですけれども、彼もですね、徴税人の仕事をしていたんですね。異邦人同様に罪人扱いされていた、そうした職業を持った人でした。ですからマタイもですね、感動を持ってこの事実を、読者である私たちに伝えたかったのではないかと思うんですね。さてこのように一方でマタイや私たちを感動させる、そうしたイエス様の、お働きの様子なんですけれども、もう片方でですね、先ほどからお話しているユダヤ人たちにとって、こうしたイエス様の姿、それは大きなつまずきであったことを私たち覚えたいと思うんですね。特にファリサイ派や律法学者、当時の社会の中心にいる人たちにとっては、イエス様のなさっていたこと、イエス様が語ったこと、これは本当にもうつまずきそのものだったわけです。今日お読みしませんですけれども、マタイの福音書の13章とかその少し後の15章を見ますと、彼らがイエス様につまずいたっていう言葉が出てくるんですね。ギリシャ語を見ますとスカンダリゾーっていう言葉が使われていました。これはスカンダロン、スキャンダルっていう、言葉と関係している言葉ですね。スキャンダル、イエス様が宣教なさった場所、イエス様が立っていた場所、イエス様が行動を共にした人々、食事を一緒にした人々、お世話をした人々、あるいはそうしたイエス様のやり方、イエス様の一つ一つ、いやすべてのことがですね、当時のユダヤ社会の常識からするならばつまずきであった、スキャンダラスであったっていうんですね。イエス様とスキャンダラスっていうのはなんかあまり結びつかない言葉ですけれども、余談ですけども、私も若い頃、このギリシャ語が、イエス様との関係で使われているっていうことに大変ショックを覚え、また非常に新鮮だったので、その時の説教のタイトルをですね、スキャンダラスな男イエス・キリストってしたんですね。で主治医にお伝えして、そしてその、こう書いてもらうところまでしてたんですけども、でもちょっと待てよと、スキャンダラスな男イエス・キリストっていうのをあの正門のところに貼ったらですね、それこそみんなつまずいちゃうんじゃないかと思って、私もあの勇気がないのでそれをやめて、もっと無難なあのタイトルにしたことがあるんですけども、でもよく考えてみますと、当時の社会の常識からすると非常にスキャンダラスな働きがイエス様のなさっていた宣教活動だったっていうことなんですね。でその言葉がイエス・キリストの宣教活動を、伝えるときにスキャンダラス、スキャンダロンとかいう言葉が使われているということなんですね。まずそのことを今日心に留めたいと思うんです。いつもお話ししますけれども、私たちが読んでいるこの聖書というのは神様の自己紹介の書なんですね。私たちは神様こういうお方だと信じる、こうあってほしいと願う、 でも神様は私はこういうものなんだっていうことをどういうふうに伝えるかというと、一つはイエス・キリストご自身が言葉になって私たちに伝えてくださってますね。もう一つは聖書ですね。聖書を通して私はこういうものなんだ、歴史を通して働かれる神様、私はこういうものなんだということを伝えているわけです。でそうした意味でイエスというお方がどういうお方なのかということをもう一度ですね、聖書を通して語りかけてくださる御言葉に私たちもよく聞く必要があるということだと思います。イエス様の宣教活動、イエス様の語るメッセージが当時の人々にとってある意味で非常にラディカルである、危険なものであった。なぜなら一人一人の生き方やあるいは立ち位置を変えるように迫るようなメッセージだった。本当に耳障りの悪いメッセージだった。でこれは今生かされている、今生きている私たちにとってもそうであるはずですね。でもう一度聖書を通してイエス様との新しい出会いを私たちは必要としているのではないかと思います。少し話が広がってしまいましたけれども、もう一度今日の箇所に集中したいと思います。イエス様はそのガリラヤで何をなさったのかということです。でそのことが24節に出てきますね。24節もう一度お読みします。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒されたとありますね。イエス様がなさっていたこと、それは癒しだったっていうんですね。ギリシャ語でセラピューオ、セラピーって言葉がありますが、セラピューオっていう言葉です。マタイはイエス様が癒しをなさっておられた。もちろん他にもたくさんのことをなさったでしょう。しかしこの23節24節を見ますと、ここで福音書を書いたマタイが強調しているイエス様の宣教活動の中身は2つありました。一つは福音を述べ伝えるということ、そしてもう一つはこの24節に出てくる人々を癒すということだったんですね。これがイエス様の宣教の二本柱ですね。ですから昔というか明治になって、このキリスト教のミッションが日本にやってきたときに、その宣教団体は大きく2つのことをしましたね。一つはミッションスクールを作ることですね。でもう一つは宣教団体立の病院を作ることですね。教えることと癒すことっていうのは、これはもう宣教の歴史の中で大きな二本柱だったわけです。話を元に戻しますけれども、もう一度23節を見ていただきたいんですが、ここでマタイが強調しているのは、語るっていうこともそうなんですけれども、癒しをなさっておられた、そういうふうに読めるんですね。少なくともこの箇所においては、その教えというよりもむしろ癒しの活動のところを詳しく取り上げてますね。この癒すという言葉、ギリシャ語を辞書で引いてみました。すると新約聖書でなんと43回も出てきました。でその中で特にマタイの福音書に関しては16回も使われてるんですね。イエス様と結びつけて、でこの癒すという言葉、セラピューオという言葉は癒すという意味のほかにですね、使えるという意味があるんですね。使える、私は分厚いギリシャ語の辞書をさらに見てみましたら、この言葉に関する歴史がこう出てくる中でですね、私たちにとって癒すっていう、セラピオットの癒すっていう意味があるんですけども、もともともっとこう中心的な意味は何かっていうと、使えるっていう意味の方だっていうふうに書かれているんですね。使える。特にイエス様の宣教活動との関連でこの癒すという言葉が使われるときに、一人一人を使える人生に復帰させるために回復する、癒すっていう、そういう意味なんですね。先週私たちはシモン・ペテロが兄弟アンデレと共に主の弟子に召されたということを学びました。実はマタイの福音書の8章の14節からのところを見ていただきたいんですが、聖書をお持ちの方は、 あ、そうだ、ここに書きましたね。ここに説教のアウトラインに書きましたので、お開きにならないで結構です。8章のところを見ますと、先週ちょっと触れましたが、イエス様がそのペテロの家を訪れて、熱病で苦しんでいたペテロの姑を癒された出来事が出てくるんですね。でその結果、姑はどうしたかと言いますと、ここに印刷していただいたマタイの福音書の8章の15節を見ると、姑は癒された結果ですよ、姑は起き上がってイエスをもてなしたってあるんです。もてなした、なんか今日ギリシャ語ばっかり出てて申し訳ないんですが、これはディアコネオ、ディアコノス、執事っていう言葉の語源ですね。癒された彼女はイエス様に仕えたっていうんですね。イエス様に奉仕した。で同じ出来事を記録するマタイの福音書の方は、マタイの方はイエス様だけに仕えているように読めるんですけども、同じ出来事を記録したマルコの方はですね、1章の、21節に、まあ、31節にですね、彼女は一同をもてなした、イエス様だけじゃなしに他の弟子たちにも仕えたって書いてあるんですね。つまりイエス様の宣教の働きが、私たち一人一人をイエス様、すなわち神様と人とに仕える働きに回復させる、それがイエス様の、まあ、癒しの目的、癒しのゴールであったということを聖書は私たちに伝えているわけですね。私たちが救われてよくなったのは、回復したのはなぜかっていうと、それはイエス様に、また人々によりよく使えるために今元気が与えられているということですね。まあ、神様に使えるということについて考えるならば、まあ、もう一つあるんですけども、それは神様を礼拝するために私たちは救われた、癒されたということですね。もういつもお話ししていることですけれども、私は礼拝のことを考えるときに、出エジプト記を思い出しますね。出エジプトの時に神様が解放者モーセに託したメッセージの言葉ですね。私の子を去らせて私に仕えさせよ。モーセはそのメッセージを携えてエジプト王のところに何度となく通うんですけれども、ご存知のようにエジプト王はもうすぐにこう頭を首を縦に振りませんでしたね。ですからさまざまな災いが起きました。でもダメでした。で最後決定的な出来事が起こった。それが杉越ですね、まあ、生産式がそれを表すわけですけれども、ですからこうやって生産卓を真ん中に置くわけですけれども、生後1年の傷のないオスの子羊をふふって、その血を家の柱と冠に塗りなさい。そうすれば裁きが訪れた時にその裁きが杉越しますよ、あなたのお家は守られますよ。イスラエルの人々はそれが神様の言葉でしたから、そのことを真剣に受け止めてですね、羊を取ってきて、そしてほふって、そしてそれを血をこう塗ったわけですね。ちょっと気持ち悪いですね。普通そんなことしないと思いますけれども、神様しなさいって言ったのでそれをしたわけです。ところがエジプトの人たちはそんな気持ち悪いことして臭いし何になるんだろうということでバカにしてしませんでした。無視したんですね。でその結果、無視したエジプトの人々はその家のウイゴ、長男、家畜のウイゴまでも全部死んでしまった。イスラエルの人たちは守られた。でこのようにして出エジプトの出来事が起こったんですね。あなたたちがいるともう何が起こるか分かりませんから、もう出てってくださいということで追い出されるようにして出てきたのが出エジプトでした。でこの出エジプト、私たちにとっては罪の奴隷状態から解放されるということですけれども、その解放される先に実は目的があったということですね。それは何かというと、エジプトの奴隷の生活から自由にされるというのは、その自由には目的があった。それは神様に仕えるために与えられた自由だったんですね。神様を礼拝するために与えられた自由なんだね。もう一度マタイの福音書に戻りますけれども、この4章の24節を見ますと、イエス様のところに連れてこられた人々がさまざまな病気、悩み、悪霊に取りつかれている状態、 羊やエジプトの関連で言うならば、そうした病気や悩みや悪霊に奴隷にされている状態ですね。悪霊に隷属した状態ですね。そうした彼らをイエス様は癒された、解放してくださった、出エジプトさせてくださった。そしてどうでしょうか、ちょうど出エジプトを導いたモーセがどこに人々を連れて行ったかというと、シナイ山に連れて行ったんですね。モーセがシナイの山にエジプトから解放した人々をこう連れて行ったようにですね、そしてそこで聖なる十戒を神様からいただいたように、マタイの福音書は4章の23節からの箇所で、病気とか悩みとか悪霊やさまざまな罪や苦しみ、その奴隷状態から解放されて回復した人々が、モーセに代わる新しい解放者であるイエス・キリストに従って、モーセの時はシナイ山でしたけれども、今度はガリラヤ湖に臨む小高い山の上に人々を導いて、彼らに神の言葉を伝えていったんですね。ですから、あの出エジプトシナイ山の出来事とこの箇所の出来事って非常にこうダブって読めますね。4章24節から5章2節を、少し長いんですけれどもお読みしたいと思います。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。イエス様に解放していただいた人々、病気の奴隷から、悩みの奴隷から、そこから解放していただいた人々はどうしたでしょうか。今お読みしました44章の25節を見ますと、イエスに従ったってあるんですね。イエスに従って、イエスの弟子になったっていうことです。先ほどから何度もお話していますけれども、癒し自体が目的じゃないんですね。クリスチャンになったんだけど病気が良くならない、良くなることもあります。あるいはそのままの状態があるかもしれません。なぜかっていうと、癒されること自体が目的ではないですから。癒しの目的は何か、癒しの目的っていうのは主に従うっていうことだっていうんですね。主に仕える、そして人々に仕える、そうしたものに回復されるっていうことですね。ですから弟子として死であるイエス様の願い、イエス様の身思いに彼らは集中するために、5章1節から2節を見ますと、彼らはイエス様が語ることをよく聞くように、よく聞こえるように、イエス様のそば近くに近寄ってきて、そしてイエス様の口から出る一つ一つの言葉を聞き漏らすまい、そのような姿勢を持ってお語りになる御言葉に集中していったということですね。これが癒された者の姿、救われた者の目的です。交渉外も終わりに差し掛かって、十字架にかかるためにエルサレムの旅の途中のことでしたけれども、サマリアとガリラヤの境をイエス様通過されようとしたときに、ある村でですね、10人の重い皮膚病を患った人々とイエス様は出会ったんですね。彼らは遠く離れたところから、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、叫びました。でこれに対してイエス様は、祭司たちのところに行って体を見せなさい、それだけおっしゃったんです。言われた人々は、それはイエス様の言葉ですから、その言葉をいただいて祭司のところに急ぎました。そうしますと、つまりイエス様の指示に従って行動を起こしたんです。そうしますと、本当に不思議なんですけれども、先ほどの言葉を信じてこう家紋にですね、血を塗ったところは救われたように、イエス様が言われたので行動を起こして行った結果、その途中で行動を起こした結果、その途中でですね、重い皮膚病が10人とも癒されたってんですね。ところがその後が肝心なんです。そのうちの一人だけが大声で神様を褒めたたえながら引き返してきて、イエス様の足元にひれ伏して感謝したっていうんですね。 そしてその一人はイスラエル人ではなくてサマリア人だった、異邦人だった。でこれを受けたイエス様はこんなことを言われました。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。そして彼に、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったっていうふうにおっしゃったんですね。つまりここで戻ってきたのはサマリア人たった一人でした。その彼の心は喜びと感謝にあふれていました。イエス様に病気を癒されたということは、自分のようなものを主は顧みてくださった、その証拠です。その驚きと喜びのあまり大声で神様を褒めたたえ、そして次ですね、主の足元にひれ伏して感謝した。この主の足元にひれ伏すというのは弟子入りするという言葉ですね。これが癒しの目的、救いの目的ですね。イエス様の足元にひれ伏す、弟子入りする。皆さんいかがでしょうか。神様は私の心の中にある、あるいは私の生活の中にある願望を叶えるための私たちが利用できる道具ではありません。私の都合で好き勝手に利用される方でも、利用できるお方でもありません。その方は私の外におられ、天地万物の造り主、王の王、主なるお方ですね。でそのようなお方であるにもかかわらず、私たちを交わりの相手として選んでくださって、賛美し祈ることを許してくださっているお方、それが私たちの神様ですね。マタイはイエス様の宣教の結果、彼らがそのイエス様に従うものとなって、そのイエスの足元に座り御言葉に聞き入ろうとするキリストの弟子とされていった。まさに福音宣教と癒しは、私たち一人一人を主と人々に仕えるキリストの弟子とするためにあったということを改めて教えられるわけですね。ですから癒しだけではいけないわけです。本当はその癒し、解放される、病気から自由にされる、その自由をもって主にお仕えするということですね。まあ、このマタイの福音書をずっと読み進めていって、最後の最後28章にこういう言葉が出てきます。皆さんよくご存知のイエス様の遺言ですけれども、マタイの福音書の28章18節から20節、ここを読んで終わりにしたいと思います。今日の説教のアウトラインに書かせていただきました。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いわゆる大宣教命令と呼ばれる命令ですね。このイエス様の命令を見ますときに、何々しなさい、何々しなさい、命令形で書かれている事柄がいくつかあります。行きなさい、全世界に出て行きなさい、それから洗礼を授けなさい、それから教えなさい。実はこの行きなさいとか洗礼を授けなさいとか教えなさい、その命令はどれもギリシャ語を見ると分子形っていう形で書かれているんですね。じゃあ中心となる命令、中心となる動詞は何かっていうと、私の弟子にしなさいっていう言葉なんですね。つまり私の弟子にしなさいっていう言葉を飾る形で、行きなさい、洗礼を授けなさい、そして教えなさいっていうふうになってるんです。つまり私たちが使わされていく目的も、洗礼を授ける目的も、御言葉を守るように教える目的も、それはすべて私たちが礼拝者として、あるいはキリストと人々に仕えるものとして、奉仕者として、奉仕者というのは、まあ、教会の働きの奉仕という意味じゃない、もっと広い意味でですけれども、仕える目的に、つまり私の弟子にするために、そうした一つ一つのことがあるということですね。3500年前の出エジプトのための、傷のない生後1年経った子羊が犠牲になりました。それによってイスラエルを神の民として、主に仕える神の民として、エジプトの奴隷状態から解放されました。そして今から2000年前、 世の罪を取り除く神の子羊なるイエス・キリストが十字架の上で自らの肉を裂き血を流して私たちの心の柱と鴨居に血潮を塗ってくださったことを通して私たちの罪が清められ私たちを罪の奴隷から解放し新しいイスラエルとしてつまり礼拝の民として神の御心に仕えるキリストの弟子としてくださった。先ほどもお話しました、神様というのは私の願望を叶えるための道具ではありません。私の都合で好き勝手に利用されたり利用できるお方ではない。イエス様の宣教の結果癒されて者たちが癒してくださった主イエスに従う者に変えられその主イエスの足元に座り御言葉に聞き寄ろうとする弟子とされていった。まさに福音宣教と癒しは私たち一人一人を主と人々に仕えるキリストの弟子とするためであったということを改めて教えられるわけですね。私たちこのことを心に留めながら神様からいただいている本当に恵みがありますけれども、それは私たちを弟子とするためであったということを覚えながらですね、そこにこう結びつけてこの1週間歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。